田弁護士の間違えないでロームトラブル最初の一手。ロームトラブル対応を間違えてほしくない、そんな思いから弁護士の岸田明彦が経営者の立場に立ち、間違えやすいロームトラブルに適切な最初の一手、さらにその先の2手3手をお伝えします。
皆さんこんにちは、弁護士の岸田明彦です。
ナビゲーターの栃尾恵美です。
はい、お待ちかねの、
お待ちかね
栃尾さん持ち込み企画第、はい、何だか忘れた、
何だか忘れた、
はい、
はい、
今日はちょっと真面目な話だと聞いてますが、はい、
そうそう、あのですね、まあ経営してる方とかが、はい、まあ、弁護士さんに相談したいなと思った時に、はいはい、何から始めればいいのかっていうか、何かを準備しとけばいいのかとか、
はいはいはいはい、
なんか本当に全然相談したことがないと、うん、結構ドキドキするし、
ね、ドキドキ、
高いんだろうなと思うし、そう、
あのね、お客様によってはね、本当緊張して、
はい、
お腹痛くなっちゃうとか、いやもう
会いに来るのに、
そう、
ああ怖いんじゃないかみたいな、
そう、
はいはいはい、ありそう、ありそう、
そうなんです。なので、
はい、
まずは、
うん、
電話かメールでしょう。
電話かメールですよね。
そう、
そう、
あのね、だってこれだけ弁護士事務所たくさんありますから、うん、なんかね、電話かけてきて、なんでかけてくんだこんなに忙しいのになんて言わないから
言わないですけど、
それはそうでしょ。
例えばなんかちょっと軽く相談したいだけ、そんなに予算あるわけじゃなくて、
はい、
ちょっと軽く相談したいんだけど、
まあそういう場合はまだ問い合わせでしょうね。問い合わせ、
そうなんですけど、
問い合わせ、
そうですね、その最初問い合わせるときに割と具体的なことまでお話できるようにした方がいいんですかね。
うちは結構そこは最近お問い合わせが多いので、はい、ある程度この事務局さんにこういうことを確認してくださいという形でやっていることがありますが、お客様の例えばどういうきっかけでね、この私どもの事務所を選んでくださったというか問い合わせをしてくださったかを確認して、それが知り合いのね、社労士先生のご紹介だとかということであれば、もうそういったところは飛ばして直接ご連絡して対応することもあります。まちまちです。なので、あのすごくね、やっぱりまあ、慣れてらっしゃる会社さんもあるわけですよ、
はい、
もう弁護士をいろんなところで使っておられてというのもあるんですけど、やっぱり初めてはね、緊張しますよ。
じゃあでも最初パッてあの電話したら、大体どういう状況ですかとか、どんなことありましたかって聞いてくださるってことなんですか、うんうん、
私は聞き
ます。はいはいはい、はい、なるほど。じゃあそれ説明して、
うん、説明する、
次のアクションが決まるみたいな。
そうで、うんうん、うちの場合は労働者側からのね、相談がね、結構あるの。
あ、そうなんだ。
お問い合わせの段階で、
はいはいはいはいはい、
あの会社側って書いてるんですけど、はい、やっぱりこう従業員の方からしたら労働の問題でということでお悩みになって、労働って書いてあればどちらもね、会社側も労働者側もやってくれるんじゃないかなという思いで問い合わせをしてくださることがあるんですけど、そこお断りしないといけないんで、
うん、
なのでちょっと聞きますね。
なるほどなるほど、うん、ちょっと気軽にご相談とかできるんですか。
そう、気軽っていうのはね、どのぐらい気軽かにもよりますけど。
そうですよね。
でもね、気軽な相談は今ネットで調べれば弁護士に聞くまでもなく出てきます。はいはいはい、
ああ。
そう。だからどちらかというと、もう本当に前回お話ししたかもしれませんが、内容証明が相手の弁護士から届いたとか、
うんうん、
単体交渉の申し入れがあったとか、
うんうん、
もういつまでに何をしなければいけない、さあどうしようというところで、ご相談を新規でいただくことは多いですね、新規のお客様からは。
なるほどね、
はい、でそういう時に私たちの方からお願いしてるのは、
はい、
まあ、とにかく内容が本当に緊急を要するものなのか、うん、ある程度時間がかかってもというか、ゆとりがあっても大丈夫かどうかをまず見極めます、
はい、
そう、でそこで急がなければいけなかったら、もうとにかく、
うん、
今日の午後来てくださいとか、うんうん、明日のどこどこ来てくださいみたいなことを言います、
うんうん、なるほど、
はい、で会社さんによっては何個か事務所にお問い合わせをされてるケースが多いんです、最近。
なるほど、はい、いろいろなところを検討したいと。
だからまあそういう場合には、まあ、別にこちらも分かります、
あ
検討して折り返しますっていう時は、大体そのいろんなところにおかけになられてるっていうのは分かるんで、はいはい、それはお待ちします、
うん、なるほど、
はい、でももう早くやんないとってなると、もう具体的な相談になりますから。
あ、
そうですね。でね、 そういう時にこの労働事件の場合ですね、持ってきてもらいたいものがあるわけですよ。
あ、はい、そういう
会社の方にですね、
ですね、はい、
たまにこう手ぶらでね何もっていう時もあるんで、うんうん、
なるほど、
まあね、お忙しいからね。で大体こういうトラブルってある従業員との間で揉めるわけですよ、
はい、特定
なので、うん、そう、その従業員の方の雇用契約書を持ってきてほしいんです。
うーん、
でこの雇用契約書も全部欲しい、
うん、
例えば10年前に入社しましたと、
はい、
ところがなんか5年ぐらい前になんか契約の一部変えて、その時にもう一回契約書取り交わしましたとかあるんで、うんうん、その人が入社されてから現在までの雇用契約書のね全てがあると助かる。
うーん、はい、経緯が分かった方がいいってことですね、
はい、どういうふうに労働条件が変わってるかっていうのが分かるので、うんうん、契約書と、うんうん、その方の履歴書、職務経歴書があればそれも持ってきていただきたい。
はい、あるもんですかそれ。
普通は持ってるでしょう、会社は入社してるから。
お返ししないんでしたっけ。
ね、持ってるんじゃないの。
うん、
いや、あの採用しなかった方のものはね破棄したりするのかもしれないけど、はいはい、そういったものを見てこの方のこれまでの転職歴とかスキルとか家族構成とか見ながら、うんうん、まあ、どういうアドバイスをしていくかというなんとなくイメージを持ちたいので、その方の職務経歴書と履歴書、それから雇用契約書の全てと、
はい、
いうことですね。あとは就業規則ですね。
あ、うん、はい、
就業規則があった方がいいし、賃金規定があった方がいいですね、うんうん、だから給与規定と就業規則で、それも直近というか一番最新のものと、できれば頻繁に変えてらっしゃるような会社さんであれば、その人が入社する時に生きてた就業規則と、その後の変わってる就業規則があると助かります、
うん、
まあ、でも最新のものだけまずとりあえずあればいいですけど、
うんうん、
就業規則、賃金規定と、
うんうんうん、でもそれも連絡した時にこういうの持ってきてくださいと言ってもらえるってことなんですね、うん、
言います、はい、
はいはいはい。
であとは賃金台帳と給与明細、
うーん、
その人の、
はい、
賃金台帳っていうのはその人の大体一覧でね、
うん、
何月にいくらもらってるってあるんで、
うん、
それが一覧でまとまってますから、
はい、
賃金台帳が、まあ、2年分ぐらいあるといいですね。
はい、
賃金台帳2年分、
はい、
で給与明細も私はお願いをすることがあります。なんでかっていうと、賃金台帳の表記と給与明細の表記がたまにねずれてたりするんです。
へえ、はい、
そう、だからちゃんと本人に渡した給与明細と賃金台帳を見て、この人にどういう給料がいくら払われているかというのを一応確認します。
うーん、
特に未払い残業代の問題の場合はですね、
うんうんうん、
でこれはどの事件でも大体お願いするものですね。今申し上げた雇用契約書、履歴書、それから就業規則、賃金規定、
うん、
それから賃金台帳、給与明細、
うんうん、
そしてあとは労働時間に関する記録ですね。タイムカードだったり日報だったり、
いっぱいあるんですね。
そういうものをまずお願いします、
うん、
でその上でその従業員が例えば問題社員でなんかいろいろトラブルを起こされてるんだったら、
うん、
まあ、それに必要な書類というか、そのこれまでのやり取りとか、その人がやった不祥事の内容とかを
証拠みたいな、
はい、時系列でまとめていただいたり、まあ、当時なんか警告文書とか懲戒の文書出されてるんだったら、そういうものを渡してもらって当日ご持参いただくことが多いですね。
うん、全部印刷して持ってくるってことですか。
そう、それが大変なのよ。
大変ですよね。
そう、
うん、
だからね、間に合わなければしょうがない。
はいはいはい。
で原本預かるわけにいかないんで、こっちも、
うーん、うん、
だから原本持ってきました、お預けしますとか言って、ちょっと受け取れないっすっていうことなんですけど、
はい、
まあ、そういったものを集めていただいて、うん、でその中から今回の事案を解決するためにまあ必要な情報を巻いていくと、
うんうんうん、
まあ、例えば退職してもらいたいということであれば、その人のまあね家族構成とか、
はい、
まあ、これまでの転職歴とかスキルとか見たりしますし、うんうん、残業代請求の場合はその方の雇用契約の中身ですね。でね、これが残業代の請求期間2年って言ったじゃないですか、
はい、
で過去に言ったと思いますが、うん、だから2年前の契約書でいいんじゃないですかって言われるんですけど、
はい、
まあ、そうじゃなくてやっぱり入社の時にどういう内容で入ったか大事なんです。
うーん、
雇用契約って、
うーん、
一番最初入った時の条件がまずスタートラインなわけですよ、
はい、
それが途中で変わったとして、その変わった内容が本人に不利益な内容だったら、 や、それ不利益な内容本人サインしてるけど、これちゃんと説明したんですかって話になるわけですよ。
なるほど。
で説明してないということになれば、
うん、
いやそんなのね合意したことにならないから、
うんうん、
一番最初の本人にとって有利だった契約の中身で例えば残業代の単価を出して請求しますとか、
うんうん、
あとはその差額の賃金を払ってくださいとかってことになるんで、
うん、
そういうところで意外に足元を救われたりすることがあるので、
うん、
あの全部契約書というかその人のその契約の歴史は見たい。
まあでも何でしょう、ない場合とかないんですか。
いやない場合しょうがないですよ。いやない場合もあります。
なるほど、はい、そういう場合はまあ仕方ないという。
そう仕方ない、
なくちゃ絶対やだダメだみたいなことではないってことですね。
うん、うん、そうそう、
うーん、
ない時にね勝手にね後付けとか作るのはもうそんなの意味ないから、
はい、
もうやめてくださいって、もう はいはい、そういうことをやるんだったらもう無理ですと、
うん
うん、受けられないですよ、うん、そんなので。
なるほどなるほど。
そうだからあるものでどう戦うかを考えますから。
あー、
はい、なのでそういうものを持ってきていただいて、だいたいアポイントを入れるとまあだいたい2時間ぐらいですかね、1回、うんうん、初回のね相談って、うんうん、でまあそこでいろいろお話をして対応するということになるんですが、
うーん、それは関係者はいろいろ何人か来た方がいいんですか。
あ、そうそう、そこさすがですよ、うん、聞く力
そうなの、
引き出す力ね。それをね言おうとして忘れてたんですけど、
はい、
どなたと一緒に来るかってねすっごく大事なんです。
あ、すっごく大事、
すんごく大事、
はい、
いや残業代請求とかをね、うん、するときにね一緒に例えば連れてきた課長さんとかがいたとするじゃないですか、はい、社長と課長で来たと、
うんうん、
で今回残業代請求してるのを課長だとするじゃないですか。
え
課長の方がね、
はい、
残業代請求してきたと、
はい、
内容証明届いたと、
はい、
いうことで社長とそのなんか経理とか総務の課長さんと一緒に来るわけですよ。
あ、はい、
いやそしたらねその残業代の論点として管理監督者っていうのがあるんですよ。管理職だからなんか残業代は通常の残業代を払わなくてもいいんじゃないかみたいな、
うん、
今すごく抽象的な話してますけど、
うんうん、
いう形で払ってなかったらその課長さんが辞めた課長さんがね、いや俺には権限も何もないと、うん、給料も安いと、
うん、
だけど残業代一切もらってないおかしいんじゃないかと言って訴えてきたわけですよ。
なるほど、
内容証明出して、
はい、
でまあ我々からしたらいやその課長さんってその残業代を支払わなくてもよい管理監督者に当たらないですよって言いたいけど、うん、目の前にね別の課長さんがいるわけじゃないですか、
はい、
えこれ言ったらね
言いづらい
え俺も俺もってなるじゃないですか。
確かに。
しかもその人がね信用できる人だということで連れてきてくださってると思いますけど、
はいはい、
逆にその人も実はグルになってたり、
うーん、
あとは別のタイミングで会社に対して不満を持って請求されることもあるわけですよ。
なるほど。
結構あるの。
なるほど。
だから、ね、辛いよ。
正直ベースで話せなくなっちゃうってことですかね。
そう、社長だったらいいんだけど、うん、その従業員の方とか部下の方がいらっしゃる場合って結局いつかその方々も労働者の立場というのがあるから、
当事者だから、
そうじゃこういう感じでいきましょうとか言ったらね、
うん、
後でなんか3年後くらいにあの時に一緒にいたあの人から訴えられましたとかになるとね辛いよね。
なるほど。じゃあ立場が違う人っていうか役員側、
そうできればね最初はもう本当に経営者の方とか、
うんうん、
本当に信用できるご家族というか親族の役員の方とかの方が良いね、はい、中小企業の場合。
なるほどね、
うん、まあね大企業の場合とかはねしょうがないから、その担当者でしょうがないというか、
はいはいはい、
それがあるべき姿なんでいいと思うんですけど、はいはい、そう連れてきてくださる方本当に大丈夫かなっていうのは一回、
うんうん、
そうよく考えてください、はい、
それで話せなくて、
うん、
買ったらどうするんですか。
いやだからその場合はもう本当に抽象的な話して、まあ、今日は大体手続きと流れをお伝えしたんで、
はいはい、
ちょっと細かい話はもう少しちょっと別の機会にしましょうって言って、うん、その場では言わずに
に今度は社長さんだけお会いしましょうみたいな段取りにする、
これで話せないよっていう、
はいはいはい、
いうような時もあります。
そうすると二度手間になっちゃいますもんね。
うん、二度手間になる、うん、なので、うんうん、でもねこっちもねいきなりねその連れてくる人信用できますかって言ったらなんか感じ悪いじゃないですか。
確かにね、会ったこともないのに、
うん、そうそうそう
悪く言うなみたいなね。
そうだからまあそこはねあのどなたがお越しになられますかっていうことは聞くんです、まあ、その会場というか、はい、その会議室の広さの問題もあるんで、
はい、
その時にまあ誰だよと誰だよ連れてきますっていうことをまあほとんどおっしゃってくださるので、
うんうん、
まあ、そこで まあ、大丈夫かどうかという判断することが多いですけど。
なるほど。
なので法律事務所の面談、そうですね、だから事前にこういうものを用意された方がいいっていうことは結局それが大事なものだってことなんで、うん、そういうものはまず会社としてその相談するしない関わらず、
うん、
ものとしてあってほしいし、
うんうん、
別にどの事務所に頼むにしてもそういうものが必要だということになるので、
うんうん、
でこれ別に社労士の先生が顧問先の会社さんから相談を受けるときも、まあ、そういったものはおそらく必要になると思いますから、もし会社の方から新規にご相談を、ね、受けるときはそういったものをご準備を会社の方にお願いした方がね、そしてそういう形でこれまでの歴史も全部追っていった方がより正確なアドバイスができるようになるので、
はい、
はい、ということで今日はあれでしたよね、初めて弁護士事務所に行く時の心構えと準備と、
そうですね、
ですね、ということだったので、うんうん、まあ、はい、うちの事務所ではこんな感じでやってますということでお話をさせていただきました。
はい、どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
今回も番組をお聞きいただきありがとうございました。ロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき、柿椿経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください。